お座りのままで礼拝備えの賛美歌270番を歌いましょう。 ただいまより2010年4月11日復活節第二主日の礼拝を始めます。これは主の御業。私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日。今日を喜び祝い、喜び踊ろう。詩編539番を歌います。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にまします我らの父よ、願うくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
講読文第29番詩編121編を講読いたします。講読文は教会備え付けの賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。我山に向かいて目をあぐ。
我が助けは
雨土を作りたまえる。
主
は汝の足の動かさるるを許したまわず。主は汝を守る者なり。昼は日汝を打たず。主は汝を守りて、もろもろの災いを免れしめ。
また汝の魂を守りたまわ。
主は今より常しえに至るまで、
汝の日
賛美歌244番を歌います。お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 天の父なる神様、皆を賛美いたします。先週日曜日、主イエスの復活を祝いました。そのことを信じます。あなたは御子イエスを私たちのためにこの世に送られ、十字架につけてまで私たちの罪を許し、過去現在未来と大きな祝福を用意されました。また私たち一人一人をも愛してくださり、キリストが今私たちのうちに生きて働かれ、共に歩んでくださることを感謝いたします。この礼拝でどうぞ私たちを清めてください。世界を見渡すと、突然の自然災害、飢餓、紛争など苦難の中で苦しんでいる人々がいます。どうぞその方々のために必要な助け手を送ってください。特に先月起こりましたチリ大地震被災者を覚えて、その方々が希望を失わず、神の愛と慰めを受け取ることができますように祈ります。神様、私たちの高野原教会も新しい年度の歩みを始めました。しかしいろいろと問題が山積みです。教会員がお互いに足りない部分を補いつつ、牧師は牧師としての務め、役員は役員としての仕事、教会員は教会員としての責任を果たしつつ、一つ一つの問題があなたによって導かれますように祈ります。今試練の中にある私たちが、神の愛と力を信じ忍耐して時を待つ信仰を与えてください。この教会の壮年会、青年会、CS 教師会の活動があなたによって祝福され導かれますように祈ります。またこの礼拝に病のため、高齢のため出席できない方々の上にも、主の祝福とお守りが豊かにありますように。この祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。賛美歌298番を歌います。
Thank you.
聖書を朗読していただきます。聖書はコリントの信徒への手紙に4章1節から18節までです。お読みいただいた後、途方に暮れても絶望しないという題で説教していただきます。こういうわけで、私たちは憐れみを受けた者としてこの務めを委ねられているのですから、落胆しません。かえって卑劣な隠れた行いを捨て、悪賢く歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにすることにより、神の御前で自分自身をすべての人の良心に委ねます。私たちの福音に覆いがかかっているとするなら、それは滅びの道をたどる人々に対して追われているのです。この世の神が信じようとはしない、この人々の心の目をくらまし、神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主であるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の内に輝いてイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるために、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために。私たちは生きている間、絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために。こうして私たちのうちには死が働き、あなた方のうちには命が働いていることになります。私は信じた、それで私は語った、と書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、それだからこそ語ってもいます。主イエスを復活させた神が、イエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っています。すべてこれらのことはあなた方のためであり、多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝の念に満ちて神に栄光を期するようになるためです。だから私たちは落胆しません。たとえ私たちが外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。私たちの一時の軽い患難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。
私たちが読む聖書は、途方に暮れた人々、虐げられた人々、四方から苦しめられた人々、打ち倒された人々、途方に暮れた人々の祈りの中から私たちの聖書は生まれてきた。一瞬にして家族を失い、財産を失い、病を得たヨブ。ヨブ記をはじめ、旧約聖書、新約聖書の中には、神様の前で途方に暮れる人々が描かれています。創世記の21章の中には、アブラハム、その、いわゆる二番目の妻である、ハガルという女性が出てきます。 正式な妻の方に子供が生まれた後、その妻からいびられ、そして主人であったアブラハムからも見捨てられたハガル。パンと水をほんの少し与えられて、荒れの砂漠に幼子と共に追いやられてしまいます。砂漠の中で彼女は、子供が死ぬのを見るのは忍びないと子供を木の根っこのところに置き、自分はその子の顔が見えないところまで行って、絶望の中、座り込んだ。自分が頼りにしていた主人が自分を見捨てる。そしてその主人との間に生まれた子供も自分もまた命が絶えようとしている。砂漠の中、誰一人助けてくれる人のいない場所で、ハガルという女性が成したのは、そこに座り込む。私たちが絶望の中にあるとき、途方に暮れたとき、力が抜ける。そこにへたり込む、倒れ込む。支えがなければ、座ることさえ困難になってしまう。絶望する民、途方に暮れる民が、もうダメ。座り込んで、もう神様もうダメです。そして彼女が最後にしたのは、涙を流すこと。幼い子供を置き去りにし、もうその死を見るのは忍びない。しかし彼女の泣き声に反応したのでしょうか。子供の方もまた泣き声を上げる。途方に暮れた人の最後の叫び、涙。神はその二人の涙に耳を傾け、そしてそこに水を与え、また御言葉を与えて、立ってしっかりと子供を抱きしめよ、必ずあなたを救う、その約束をなされました。先ほど読みました口読文の詩編もそうです。助けは一体どこからやってくるのか。ハガルもその砂漠の中に座り込んで、へたり込んで、力を失い、助けはどこにあるのか。いや、どこにもない。途方に暮れた人の涙の祈りが神様に届いた。十字架の後の弟子たちも同じように途方に暮れていました。自分たちがその生涯をすべてかける。この人に従う。そう約束したイエスがいなくなる。部屋に鍵をかけ、ローマの兵隊たちに見つからないように、部屋の中に閉じこもってしまった。彼らもまた、助けはどこからやってくるのか。自分たちが頼りにしていた主イエスが目の前で罪人と同じ、罪人と同じ、いや、国家を反逆するような、その刑に処せられた。途方に暮れ、絶望していた弟子たち。しかし主はそこに現れる。聖書は逆説的にであると思うんですけれども、私たちが途方に暮れれば暮れるほど、もしくは途方に暮れてもあと1分、あと1秒でもう神様を見捨てる、もう神様に向き合うことができない、 そのような状態にまで私たちをある意味追い込む、途方に暮れる、その私たちをあたかも見捨てているのではないか、そう思えるところまで神様は助けをなさない。しかし聖書はその途方に暮れた人たちが最後に漏らした息、最後に漏らした言葉、最後に漏らした涙、それを決して見失わなかった。絶望の底、途方に暮れた、もう八方塞がりの何一つ道のない、その中で発せられるうめきを必ず聞いてくださる。そのうめきが集められ、その祈りが集められて、聖書は私たちの手元にこのような形で残った。今日読んだパウロのコリントの信徒たちへの手紙、パウロは何度も何度もその手紙を教会に送ったと考えられています。2つの手紙にまとめられていますけれども、実際はパウロは何度かそのコリントの信徒たちに手紙を書き送った。ですから全体を通して読むと少し矛盾していたり、またパウロが言いたいことは一体何なんだろうかと思うところも出てきます。しかしパウロがそのコリントの教会にその思いを込めた、コリントの教会が神様から離れてしまうその状態に陥らないために、自らの事柄、そしてその教会の事柄を重ね合わせてパウロは手紙を書きます。8節、私たちは司法から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。司法から苦しめられ、途方に暮れる、虐げられ、打ち倒される。しかし、それでもなお、私たち、パウロたち、そしてコリントの教会に集う人々は、行き詰まらない、失望しない、見捨てられない、そして滅ぼされない。矛盾するようですけれども、その途方に暮れる度合いが強ければ強いほど、パウロはその言葉を強く、行き詰まらない、失望しない、見捨てられていない、滅ぼされない、そのことを手紙に託しています。コリントの信徒たちがどのような苦難の中にあったのか、どのような困難の中にあったのか、同じ第二の手紙の11章の中にはパウロが受けた苦しみ、その旅の中で出会ったさまざまな苦しみ、鞭を受けたり、船が難破したり、盗賊や異邦人、同族から襲われたり、ハガルのようにその荒れ野の中で食べるものがなく凍えていた、そういった肉体の苦しみ、そのことが書かれた後に、あらゆる教会についての心配事と書かれています。当時のコリントの教会、自分たちのリーダー、自分はこのリーダーが一番気に入った、その人に従う、パウロの言葉を忘れ、そして神様の言葉を忘れていた。同時に迫害が起こっていた。内側から困難が起き、外側から迫害が起きていた。 コリントの教会の人たちはパウロにどうも何らかの形で SOS を送ったようです。今のままでは教会が滅びてしまう、今のままでは教会が本当に土台から崩れ落ちてしまう、そのことをパウロに SOS を送った。パウロはその SOS に答えて、今ある苦難、この苦難の中で本当に聞かなければならないこと、自分たちが絶対に見失ってはならないことが何であるか、そのことをこの手紙に託しています。内側から外側からの困難の中、そして信じているがゆえの苦しみ、そのことをパウロは想定しているようです。十節、私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、私たちは生きている間絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために、パウロはこの苦しみの意味、迫害と内側が崩壊しそうな教会の苦難の中で苦しみの意味をその手紙に託します。イエスの死を体にまとう、イエスのために死にさらされる、当時の人々がキリストの言葉を述べ伝えることの難しさ、イエスの言葉を語ることによってそれに伴う困難、危険性、命を狙われる、死と隣り合わせである、その当時の状況、イエスの死を体にまとう、もうその死を覚悟して、自分の命も取られることを覚悟して語らなければならない、キリスト者であるがゆえにイエスの死と隣り合わせである当時の教会の様子、その死と隣り合わせにいる教会がそれでもなおなさなければならないことが13節、私は信じた、それで私は語った、主イエスを復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っている。信じた者に課せられた使命、それは語ること、復活の主を語る、主と隣り合わせの中でもう滅びが隣り合わせ目の前に迫っている、その中で神の言葉を曲げずに、神の言葉をそのまま、迫害があろうが教会の分裂があろうが、それでもなお神の言葉を語る、途方に暮れたコリントと教会の人たち、分裂の中その教会が命を失おうとしているその時にパウロは語った、主の言葉を語る、たとえそのことによって嫌われようが迫害されようが命を狙われようが、それでもなお語る、途方に暮れたコリントの人たち、分裂の中危機の中にあった人々にパウロは託した。結びの16節から、だから私たちは落胆しない、 死が迫っている、迫害が迫っている、分裂が迫っている。しかし信じた者が語ること、そして神が共にあることが分かっている。だから私たちは落胆しない。外なる人がたとえ衰えていったとしても、内なる人は新たにされる。外なる人が衰えていく、私たちはここを読むと体の、まあ、肉体的な弱さ、外面的な弱さ、老い、そういうものを考えてしまいがちであります。先ほどもある会員の方と、40を過ぎると多少体に、なんていうかな、いつまでも、まあ、不死身というか徹夜を毎日したい、そういうことはできなくなる、まあ、そんな人間の体の弱さの話を少し、させていただきました。パウロが言っているのはそういった肉体が弱っていくこと、私たちが年を経てですね、何かこう失うものがある、できていたことができなくなる、そういうことを語っているんだろうか。もちろんそれも少しはあるかもしれません。しかし少なくともこのコリントの信徒たちに書かれている手紙の中では、衰えゆくもの、これは年齢や肉体の弱り、そういったものとは関係のないこと、この後の言葉に、見えるものは過ぎ去る、見えないものは永遠に存続するという言葉、パウロがこの衰えゆくもの、そこで語ろうとしていることは、見えるものすべて、神の目から見ると過ぎ去ってしまう見えるものすべて、私たちの肉体はもちろんのこと、永遠に存続することのできないすべてのことは衰えていく。私たちの命、私たちの名誉、私たちがこの地上の生の中で追い求めるたくさんのものが、永遠の命の目から見たときに、ほとんどが衰えていく、ほとんどが過ぎ去っていってしまう。せっかく途方に暮れても失望しないという言葉を語ったパウロが、最後にまた衰えていく、私たちがより頼んでいるほとんどのものは衰えてしまう、滅びてしまう、パウロの言葉を間違って読むとまた絶望に戻ってしまいます。しかしパウロ自身は私たちに対する警告として、見えるものだけに目を注ぐことの愚かさ、私たちが外なる人だけを追い求めるその様の愚かさ、特に苦難の中にある人間は目に見える何かにしがみついてしまう、藁にでもすがるという言葉がありますけれども、溺れる状態、苦しい状態、苦難の中にある私たちは、何か目に見えるものにすがりつきたくなってしまう。その愚かさをパウロは警告している。マタイによる福音書の中に、荒れ野の中で40日間、イエスが断食をして、そして空腹を覚えたイエスをサタンが誘惑する、その場面が出てきます。神の子なら、これらの石がパンになるように命じたらどうだ。訳し替えるとすれば、まあ、大体に訳し替えるとすれば、 信仰なんぞは捨ててしまえ。空腹を満たし、目の前にある栄誉にしがみついたらどうだ。パンの方が大事だろ。目に見える自分の糧の方が大事だろ。イエスに誘惑をいたします。信仰を持って突っ張って空腹苦しみを得るよりは、神を裏切って楽になった方がいい。ヨブ記にも同じような誘惑の言葉があります。体の苦しみを我慢する、神を呪った方がマシではないか、妻が言った。信仰なんぞ捨てて楽しく生きればいい。目に見えるもの、目の前のものをどんどん掴んでいけばいいじゃないか。サタンの誘惑。イエスはこの誘惑に対し、人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きるとはっきりと返しています。見えるもの、衰えゆくもの、目の前のパンにしがみつくことをよしとしないイエス。むしろ苦しみや迫害が迫ってくる原因になっている神の口から出る一つ一つの言葉によって生き、またその神の言葉を私たちは語る。パウロが衰えゆくものと対して描いている内なる人、イエスの死を身にまとい、そして日々新たにされていくもの、永遠の中にあるもの、それはただ一つしかない。衰えない内なるもの、永遠の栄光、見えないもので永遠に存続するもの、途方に暮れても絶望しない源になっているもの、十字架の後怯えていた弟子たち、しかし再び命を得るきっかけを与えたもの。パウロはこの手紙の中に何度も何度もその大切なこと、衰えない内なるもの、見えないもので存続するもの、それが何であるかを語りました。関田博夫という、神奈川教区で巡回教師をしている、牧師が自分の歩みについて書いている、文章と出会いました。1928年生まれ、牧師の息子として生まれ、小学校の5、6年生の頃に、いじめにあった。お前は牧師の息子だ。キリスト教はアメリカのスパイだ。牧師は皆アメリカのスパイだ。キリスト教をやめろ。やめなければ痛い目に遭う。関田さんは8歳の時にお母さんを失い、そのことがきっかけで洗礼を受けました。5年生、6年生。この子供が、お前の父親はスパイだ、キリスト教をやめろ、そう言われたときに、僕はキリスト教をやめるわけにはいかない、やめない。当然倒され、踏みつけられ、蹴られ、 鼻血を出しながら家に帰った。5年生、6年生の子供が迫害に遭っていた。そしてこのままではやばいと思い、いわゆる軍国少年、国に協力する少年として軍事教練に熱を出し、なんとかその中で認めてもらおうとした。しかし戦争が終わりを告げ、新しい学校の授業が始まる。これまで信じてきた教師の言葉、周りの人たちの言葉が全く意味を持たない。戦争前に語られていた多くの言葉が意味を持たなくなってしまった。戦争前に勢いの良かった大人たちは語ることをやめ、その代わりに共産党の人たちが強い力を持ち、他の人たちは本当に語る言葉を持たなくなってしまった。自分の父親、牧師であった父親も栄養失調で肺をやられ、そして病床に伏せている。戦後のキリスト教ブームで教会は人々に満たされている。しかし、そこに命の言葉を見出すことができなかった。自分の教会に行くことができなくなった。友人が見かねて、どこか違う教会に行ってごらん。関田さんが出会ったのは、ホーリネスの教会。戦時中弾圧を受け、そしてなんとかその牢獄の中から解放された牧師がいた教会。国から迫害され、語ることを止められた、その人がやっと牢獄から出てきて語った言葉。関田さんを変えたのは、その牧師が繰り返し語った。どんなに時代が変わっても、変わらない真理は聖書の中にこそある。何度も繰り返し、時代が変わり、社会がひっくり返るような、そのような体験をした。アメリカのスパイだと自分をいじめた人たちがいたその世界から、キリスト教は流行りだから、キリスト教は素敵だからと集まってくる人々。時代が変わり、人々が変わっていく。そして語る言葉、聞く言葉を失っていた関田さんにとって、この牧師との出会い、どんなに時代が変わっても変わらない真理が聖書の中にこそある。少し言い換えれば、聖書の中にしか変わらないものはないんだ。関田さんはこの牧師との出会いの中で、今まで父親が、牧師であった父とずっと背中合わせであった。しかし、この牧師の言葉を聞いて、あの激しい迫害の時代に牧師を辞めなかった父親と向き合い、そしてどうすればその真理に出会うことができるのか、どうすれば聖書の変わらない言葉に出会うことができるのか、病床の父親と対話を始め、そして父親から解き明かしを受け、御言葉によって生きる、その出発を果たすことになります。どんなに時代が変わっても変わらない真理が聖書の中にこそある。パウロがコリントの信徒たちに語ったことも、まさに真理は聖書の中にしかない、御言葉の中にしか私たちがより頼むものはない。私たちは衰えゆく外のものを追い求める、 途方に暮れたとき、虐げられたとき、目の前にある衰えゆくものにしがみついてしまう。しかしそうであってはならない。本当に私たちがより頼むべきものを私たちが知ったとすれば、たとえ途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。司法から苦しめられても行き詰まらない。お祈りをします。神様、私たちは苦難の中にあるとき、絶望の中にあるとき、四方八方がすべて塞がれたときに、目の前にある愚かなもの、衰えゆくもの、滅びゆくものにどうしても手をかけてしまい、あなたが大切なものとして与えてくださった御言葉を忘れてしまうものであります。パウロはその愛するコリントの信徒たちに手紙によって、そうあってはならないこと、本当に変わらないもの、社会が変わり、時代が変わり、人々の心が移ろってしまう、その中で絶対に失ってはならないもの、そのことを私たちに聖書によって託しています。どうか私たちがこの言葉を真摯に受け止め、またこの教会の歩み、また自らの歩みに照らし合わせて、もう一度悔い改め、あなたの御言葉を本当に糧として、またあなたの死を身にまとい、あなたの復活の命を喜びを持って語るものとなさしめてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌494番を歌います。 りください。感謝の献金を捧げましょう。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
父なる神様、健康を支えられて共に礼拝を捧げることができましたことを心より感謝いたします。この週もあなたの御言葉に従い、あなたと共に歩むことができるように導いてください。今この大切な時、私たちが本当にあなたの前に何をすべきか、その技を祈りを持ってあなたに問うていくことができますように。ただいまお捧げしましたもの、あなたの御用のためにお持ちください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。
では牧会報告をします。お手元の週報をご覧ください。今日の礼拝後の集会ですが、コーヒーアワー、CS 教師会、壮年会、青年会、礼会がございます。それぞれの集会にどうぞお残りください。今週の集会、聖書講座、14日水曜日午前10時半から、入門講座に歩行ですが、14日水曜日午後5時半から、晩祷会14日水曜日午後7時から、ひまわりグループ15日木曜日午前9時から始まります。ピーターパンのお昼ご飯16日金曜日午前11時半から、街道清掃16日金曜日、ここに書かれている婦人会の方々、どうぞよろしくお願いいたします。同志社京田辺聖書講集会は17日土曜日午後1時半からです。遠藤牧師の予定は15日木曜日午後が面会日になっております。次週主日4月18日日曜日復活節第3主日は森田副牧師による説教がございます。朝10時半からでございます。で、そして右に映っ って集会行事の予定ですが、学園前家庭集会が4月20日火曜日午前10時30分鍋島三宅でございます。春の墓前礼拝が4月25日午後2時から。この時に車の送迎にご協力いただける方は遠藤先生もしくは石橋さんに申し出てください。そしてここから教会から1時に、大阪生駒霊園の方に出発いたしますのでよろしくお願いいたします。そして今日はケーキの販売がありますのでそれもよろしくお願いいたします。あと少し先生からお話がございます。
この総会の報告のこと、それから会員の方には、集報ボックスの方に2つ資料、教科定期総会2の資料として、会計決算のことが、それから、役員補充に関する、件について、それから、役員選出規定検討委員会立ち上げに関する件という、資料が、1枚、それからもう1枚は、役員選出規定の、昨年策定されたもの、それから今回、補充選挙するときの、注意事項、それから今回役員会で、通常の選挙とは違う補充選挙となりますので、人数等がですね少し、変わった形で、するということが書かれています。でこの選挙をすることに関して役員会では、本当にいろんな意見が出て、私自身もこれがベストかどうかということは、正直わからない部分もあります。しかし役員会の話し合いの中でやはり例えば3ヶ月間を空けて待った上でということは許可運営ができないということもありますから、今回はこのことで役員会として皆さんにご理解いただいて、選挙をするということを、ご理解いただければと思います。また資料の方に載せておきましたけれども、聖書の言葉を1週間共に読んで、私たちが教会を共に作り上げる、互いに補い合う、互いに支え合うということがどういうことなのか、選挙制度が変わったときに一つ確認させていただいたことは、お互いに支え合うということでありました。誰が役員になってもお互いに支え合うということが確認されてこの規定が出来上がっております。ですからそのことをもう一度1週間皆さんも祈りに覚えていただきたいと思います。また今回その記載の変更、前回の用紙を、と同じものを用いさせていただきます。ですから前回、記載を名前以外の項目は掲載しないという方はそのまま掲載しないという、ものを用いさせていただきます。また、申し出があればということで退任役員の方がもし、記載してほしいということも今回、依頼書には書かせていただきました。ですから、金曜日まで ではありますけれども、金曜日までに何か変更のことがありましたら私どもの方に届けていただけますようにお願いします。また教会の皆さん、そして教会に集う皆さんで来週まで1週間覚えて祈りを合わせていただきたいと願っています。また質問等ございましたら私の方までお申し出ください。それから後ろの役員研修会、それから、合同役員会の、報告が載せられています。スペースの都合がありますのですべ、てを掲載することができませんけれども、役員会としてはとにかく、これ今年度新しい年度を、教会が教会として歩む、そのことのために話し合い、また心を尽くしているということをご理解いただければと思っています。それから、報告の、 新旧合同役員会の5番目のところ、最後のところです。森田先生からその主務である奈良育英中学高校担任をされたという報告を受けました。今年度は教会のこと、少なくとも週月に2回もしくは3回この教会の技に関わり、そして教会の働きに関与するという志を表明していただきました。来週も説教していただきますけれども、森田先生も皆さんで覚えて、祈りに覚えていただければと思います。以上です。
それでは恒例のグリーティング、前後左右の方とどうぞ。正英541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日添いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. 体を崩しておられる方、さまざまな中で、そして教会に祈りを捧げておられます。お一人の歩みがどうか、心の内にあります。このように、主イエスキリストの御名によって、あなたの御名にお捧げいたします。
はい。
まずは、2009年度の、これは先日の、総会資料の中に入ってたと
多分